みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回はですね、おにぎりミーティング OMTG でしたね、
はい、
の話をいろいろ聞かせていただいて、
いや、それでね、その時言わなかったんですけど、
はい、
女性がね、すごく今若い人さえ多くて4割が女性なんですね。もう、
そうですか、
はい、それでね、やっぱり女性の方が言いたいことをはっきりとおっしゃ
れるんですか。
はっきりとおっしゃるんでますます楽しい。
さあ、今日はどういったお話を、はい、
47都道府県幸福度ランキングっていうのがありましたでしょう、
はい、
これはですね、一般財団法人の、
はい、
日本総合研究所が2年間、
はい、
クールで、16、18、20、22と、2年ごとにやってまして、今回22年度版が出たんですね、
はい、
で今日はそれで、和歌山県がまあ幸福度ランキングでどんな位置づけがされているのかということを、うん、少しご説明して解決していかないといけない課題も見えてくるのかなと思います、
はい、
それでこれはまあよく言われますけども、だいたい総合の上の方は北陸なんですよね、毎回。だから今回の1位は福井県、
はい、
常連ですね。それから2位が石川県、
はい、
福井県はですね、なんと2016年からずっと1位です。もうね、健康面もバッチリ、文化面がちょっと遅れてるぐらいですけど、仕事はねすごくいいんですよ。それから生活面でも非常にいいですね、
はい、
まあ、生活が豊かだってことですね、
ええ、
で教養面もすごく教育水準も高いしいいんですね。ちょっと文化の水準がちょっと下がっても、でも1位。2位の石川県は、
はい、
どんどん順位上げてきましてね、スタートした時は9位だったんですけども、ぐんぐん上がってきまして今2位ということになってまして、まあ、総合的に非常に良くて、文化面でもかなり高い得点ですね、他のところで、まあ、福井に負けてるんで2位ですけれど、で3位がまあ東京、これはまあね、首都ですからね。で4位が富山、5位が長野、まあ、この辺はね常にトップ5入ってる人たちで、和歌山県はというと、2022年が41位で、大体ですねスタートした時も40位でして、大体一番いい時で38位で、41が3回って感じで40番ぐらいなんですよね。47ですから、まあ、幸福度は下の方ということなんですけれど、でまずですね、これ柱が今言ったように健康、文化、仕事、生活、教育で分かれてるんですけれど、
はい、
健康がですね、もう一つなんですね。で医療福祉はですね、これもいろんな数字を取ってるんで、なんですけれど、割と良くて医療福祉分野は2位なんです、全国 で、
はい、
で理由はですね、ホームヘルパーの数が全国2位なんですね、数が多いです、10万人あたり、
はい、
それから産科産婦人科のお医者さんの数も10万人あたり5位なんですね。だから割とお医者さんの数も多いし、ヘルパーさんも多いので、まあ、そういう医療福祉の環境が非常に充実しているということです、
はい、
それからなんですけれど、なんでじゃあ健康が悪いかっていうと、運動体力面がもうほとんど46位最後の方なんですね。
で運動体力が46位ですか、
はい、でそのまあ原因の一つは、何度もこの番組で言ってますけど、健康診断受けない、健康診断の受診率が46位、それからね、歩く数、歩数、
はい、
平均歩数が45位、これね、はい、和歌山の人は分かると思うんですけどね、和歌山の人はね、
はい、
歩かないです、
そうですね、
コンビニ行くのも車で行くんです、で私もね、議員やってる時東京だと必ず1日1万歩歩くんです、
はい、
地下鉄に乗るって、車乗らないから、
はい、
和歌山はもうずっと車で移動しますやんか、だからあかんのですよ、
そうです、ね、
歩かなくて検診受けない、まあ、そういうことです。それから文化面はですね、まあまあ30位ぐらいで、なんですけど、これはね余暇時間がね多い順で5位なんです、はい、余暇の時間たっぷり、
とかそれはだってお仕事も早く終われるとかそういう。
だって通勤時間が短いじゃないですか、和歌山ね。
そうですね。
食事接近やからね。それからね、文化活動をするような NPO が多いんです。NPO の数がね、9位なんですね、
はい、
文化関係の。あとね、映画館のスクリーンの数が人口当たり15位なんです。
ほう、すごいですね。
映画好きな人が多いですね。まあ、そんなんで上の方行ってます。で、まあ、その文化のインターナショナルですね、国際的な部分も、まあ、30位ぐらいですね。これもまあ、47の、まあ、半分で25だから、まあ、真ん中ってよりちょっと下ぐらい。ですね、
はい、
語学教室にかけるお金は23位だったり、うん、で海外へ渡航する率は18位でなんですね、はい、これ22年ですから、まあ、コロナなので、あんまり参考にならないかもしれないですけど、まあまあ国際的にはいいところ行ってるんですよ、うん、ところが仕事になるとですね、これがまあその雇用がねもう一つで、
はい、
まあ、若者の完全失業率が34位ですね、まあ、上から数えてですから、半分より下ですかね、まあ、高齢者の有業率は23位でまあまあいいんですけど、まあ、正規雇用が39位で正社員が少ないということですかね。それでまあ雇用が38位。ただ企業はですね、あの製造業の労働生産性は全国で6位なんですね。
はい、
これはまあ日本製鉄さんとか、大きな企業花王さんとかですね、うん、そういう大企業が引っ張り上げてるのかもしれませんし、これはこれからちょっと研究してみます。それからね、生活もですね、これがかなり下で45位なんですよ。これが全体の失敗点ですね、
はい、生活というとどういうこと。
生活は例えばね、まあ、個人とか家族の生活は持ち家比率はねすごく高くて全国で5位なんですよ。
そうですね、皆さんね、若いうちに家持ってるんでね、
これはいいんですけど、はい、一人暮らしの高齢者の率が41、かなり下の方なんですね、はい、少ない方がいいっていうことで、多いので41なんで下から6番目。これがまあ足を引っ張っているっていうことなんで、まあ、インターネットの人口普及率も低いですね。あとね、地域力っていうのがあって、
はい、
これはもう前から言われてるんですけど、汚水の処理人口、まあ、下水のね普及率とかもあるんですけど、これ46位、汚水の処理のが悪いとリサイクル率ですね、なんと一般廃棄物のリサイクル率が47位。
そうですか、
これも大変不名誉なことで全然リサイクルができていないということなんで、これを何とかしないといけないですね。こういうのをね、あの数字で見ないとなかなかわからないんですけど、
はい、
まあ、ここが和歌山県の弱点ですね。だから、まあ、これから汚水の処理、これはあの下水道だけじゃなくてね、合併処理槽とかをどんどん作っていけば、
はい、
あのいい話なので、まあ、そういうことをやっていきたいと思います。次は教育ですね、
はい、
教育はね割とね総合が15位と頑張っているんですけれども、これはいわゆる学校と社会教育と2つに分かれてるんですけど、
はい、
学校がまあ25位ですね。で社会教育は14位で、社会教育が頑張ってるので総合が15位と頑張ってるということなんですけど、まあ社会教育費がね13位とかね、あと社会教育の講座数が12位だ、
はい、
今年は、
うんうん、
それからね、これが本当にどうか分かんないんですけど、悩みやストレスがある、ありますかって聞くと、
はい、
ない人が多いんですよ、
あ
和歌山は。
あ、ノンストレス。
悩みやストレスのない人がね少なくて、なんと上位で6位。
へ
ー、これがね実は私はその健康診断率が低いのと相関関係があるんじゃないかと思ってるんですよ、
はいはい、
っていうのはね、これミニ集会するでしょ、で検診受けましょうよって言うと、おじさんはですね、わしは大丈夫って言うんですよ
皆さん、
ね、すごい楽天的なんですよ、
うん、
わしは病気ならん、このね楽天的な和歌山県民の気質が悩みやストレスが少ないのだ。
でもまあいいことですけどね、
いいことですけどねで健康寿命がめっちゃ低いんですよね。だからまあもうよくわからないんです
ね。
で学童保育の設置率が低くんですよ、45位なんですけど、まあ、それを上回る社会教育があって、うん、で学校教育は学力が39位、まあ、あんまり高くないです。ただ私ね、うん、そのいわゆるペーパーテストで測る学力っていうのが本当に 本当の学力なのかっていうのは実は疑問なので、この学力39位っていうのはね、全然ね気にしてないんです、むしろ他にもっと大事なものがあって、音楽とか美術とかに対する感性とかですね、
女装教育ですね、
女装教育の方が大事かなと思ってるんですけど、まあ、あと教員1人当たりの児童生徒数も結構上位で、教員1人当たりの児童生徒数は少ないんです、和歌山県、第5位です。だからいい教育ができるはずなんですけど、学力が低いっていうんだけど、まあペーパーテストのあり方っていうのを今問い直しをすべきだと思っていて、学力が低いからめげる必要はないと思っています。大学進学率はまあまあで23位です。はい、そういう意味で、まあ、不登校の児童の生徒の率も17位ということですけれども、で、まあ、こういう数字に一喜一憂する必要はないですけども、まあ、いろんな指標があって、40位前後ということですから、何か直すべきところは直していかないといけないかなと思っています。でコロナなんですけども、これもまあいろんな指標があるんですけども、この本ができる去年の6月30日現在でいうと、10万人あたりの死者数はですね、和歌山は10万人あたり 12.9 人、18位、まあ、そのトップクラスじゃないですけれども、まあ頑張ってると、真ん中よりは上ですから、コロナの死者数は真ん中よりちょっと上ということですかね。まあ、10万人あたりのコロナ患者の受け入れ病床数はなんと2位なんですね。これは和歌山はずっと和歌山方式で全員入院制取ってましたじゃないですか、これがまああの第7波以降できなくなりましたけれど、やっぱりそこで頑張っていただいたのがその響いてるのかなと思いまして、コロナウイルス感染症に対する県の対応としては合格点をいただいてもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、これまで仁坂知事とですね、野尻議官がご奮闘いただいたことについてはですね、この場を借りて県民を代表してね、お礼を申し上げたいと思います。本当に頑張っていただいたと思います。まあ、そんなんで、何を直すかというと、検診ですね。
まずはね、ご自身の健康を、
それから、まあ、歩きましょうねと。
そうですね、どうしたらいいでしょうね。
いや、まあ、それで和歌山城の周りウォーキングしてる人もいるんですけれど、
なんかウォーキングイベントもありますよね。
あるんですよ、多分普段の日常生活で車が便利やからね。
そうですね、
まあ、できるだけ歩いていただくようにすると、いうことですかね。あとはやっぱり一般廃棄物のリサイクルとか、汚水処理、それいうのを頑張ると、あと学童保育とかね、頑張りたいと思いますし、あと企業も頑張っていただいているので正社員の数を増やしていく、そんなことで頑張りたいと思います。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。